2022年5月7日に行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーから私渡辺が参加しています。いつも通り GU.net というサイトのブログのところに今日話す内容をまとめたものがありますので、よろしかったらご覧になりながら聞いてください。今日話す内容はまずアザーディード、ユーガラブスのアザーディードの土地 NFT の話、ストライプでのステーブルトークン支払いの話、フィデリティの個人年金でのビットコイン買い入れの話、 ENS の数字ドメイン登録急増、そして G キャッシュとエドワード・スノーデンといった話をしたいと思います。それではいつも通り私がまず読み上げてそれについて語り合うという形式でやりたいと思います。まず一つ目、ユーガラブスのアザーディードの土地 NFT が販売開始しました。で、これはユーガラブスがアザーサイドというメタバースの土地をアザーディードと呼んで、これをですね、1件あたり305エイプコイン、このユーガラブスが出したエイプコインっていうのがあるんですけれども、というかその1個手前で、ユーガラブスは、エイプさんたちの NFT を作って話題になったんですね。あれ、エイプさんのNFT 何でしたっけ、ボードエイプヨットクラブですね。はい、で、大変話題になったボードエイプの作った元なんですけれども、彼らが作ったメタバースの土地を彼らが出したエイプコイン、305エイプコインで販売開始しましたと。で、5万5000個というか5万5000件あったんですけれども、これが3時間で売り切れました。で、ユーガラブスの収益が 318.7 ミリオンドルということで、350億円、今だともっとですね、400億円近いんでしょうか、になりましたと。で、オープンシーもこの莫大な売り上げの影響を受けてですね、1日あたりの取引高が史上最高の470ミリオンドル、になりましたと。で、ユーガラブスの収益320ミリオン弱なんですけれども、アザーディードのこのミントをする方ですね。で、177ミリオンドルのイーサリアムのガス代が費やされました。200数十億円のガス代が費やされて、一瞬ですね、イーサリアムのガス代が8000グウェイまで高騰しました。で、それに伴ってイーサスキャンもダウンしました。で、将来的にはエイプコインオリジナルのチェーンを作るとユーガラブスは発表しています。ちなみにエイプコインなんですけれども、ピークの4月28日には、28ビリオンドル、3兆数千億円の市場価値になりましたというものです。アザーディードを買った人いないですよね。
買ってないです。
最低額でいくらなんですか？
確か数十万円みたいな桁だったと思うんですよね。その、なんか、土地によって、なんかその資源があったり、なんかその個性が違うので、安いのと高いのがあるらしいんですけど、確か、売り出したところは数十万円ぐらいだったような気がします。
なんか一瞬、安いって言いそうになりましたけど、おかしな話ですよね。
考えてみると。安くないよね、みたいな。
数十万円、一区画どれくらいの広さなんですかね。
さあ、でも全部で5万5000個と5万5000件であると。
これ、このメタバースってもう、まあ、あるんですか、それともまだこれからやるよっていう話なんですか。
これからだと思うんですけど。
これからですね。多分その土地だけ画像で売ってる感じですね、今。
何にもないけれないものに対してこれだけお金が集まったってことですね。
そうですね。
まあ、そうですね。それを言うと、まあ、サンドボックスとかディセントラランドも何もない土地が NFT で高値がついてるんで、それの、まあ、ボワードエイプ版なんで、みんな欲しいんじゃないですか。
うん、まあそういうことですかね。
うん、ちなみに、エイプコインの今日の価格が12ドルなので、それで計算すると大体5000ドル弱ですね。
うん、1個あたりですか？
1 個あたり。
確かに今 3.5 イーサぐらいで取引されてるんで、
まあ100万円弱。
そうですね、はい。
まあみんな上がるかもしれないから買っておこうという額に、うん、額に関してはなんかそれぐらいがいい感じですね。100万円いかないぐらい。
そうですね。
一攫千金っていうことですよね、きっと。
まあ、そう、そうですね。だって、やっぱり、ボーレイプヨットクラブ買った人、1年で、なんか、信じられないリターンが上がってるはずなので、それをもう一回みたいなイメージなんでしょうね。
そうですよね。
ちなみにこのイーサリアムのガス代8000グエーのところで、このガス代を払ってしまった人はいるんだろうか。
グエーというかギガウェイですかね、これ。
8000ギガウェイ、だから8000テラウェイってことですけど。
8000テラウェイってことですね。これは多分。
8000テラウェイなの？
あ、いや、8テラウェイですね。
8テラウェイですね。
うん、そうですね。
これちなみに、まあ、GWAY って呼ぶ人と GWAY って呼ぶ人がいるんですけど、どっちが普通ですか？
まあ、ギガウェイ、ギガウェイが、日本だとみんなギガウェイって。
そうなんだ。
これはメガとかギガとかテラのその G なんで、
はい。
はい。なんでギガウェイが正しいですね。
なんかこっちの人は GWAY とか GWAY とか呼んでる人が結構多いので、うん、どっちかかなと思ったんですが、
うん国によって違う気がしますね。
なるほど。
うん、
そう。
まあ、これに関しては、まあ、でも、そのね、ミントするときのに、メタマスクとかで、このぐらいのガス代で送りますよって出るので、その、嫌だったら、送らなきゃいいっていう話では
ある。だいたい総金額が数万円になったってどっかで記事に書いてありましたね、一時期。うん、
まあ、ただ、8000ギガウェイだと、まあ、ミントのガスがどれぐらいかかるかによりますけど、多分数万円じゃ済まない。
済まないとも、確かね、これガス代がそれこそ数十万円みたいな桁だったんじゃないかという気がするんですけど。8000
ギガウェイってこれゼロ何個ですか？
9個。
9個。8×10⁄9乗。
はい。で、今ちょっと計算すると、ウェイ自体が10⁸乗分の1なんで。
そうですね。
これイーサーにする。多分 0.3 イーサーとか 0.5 イーサーとか。
0.3 イーサー？
はいはい。なので、多分、1500ドルとか。
ガス代
2000ドル。
ガス代がね。
そうです。ガス代が1000ドルから1500ドルかかっちゃう計算だと思います。でも、そのガス代を払ってでも、まあ、先に買いたいんでしょうね。
うん、
一時期の ICO、バブルの時に ICO ってこう売り出したらもう数秒で売り切れるみたいな時はみんなこのガスプライスをめちゃめちゃ高く設定して売ってましたけど買ってましたけどね。
いやそうちょうどこれもあってロンドンハードフォークについて聞きたいなと思ったんですけど次に話しちゃいましょうか。ロンドンハードフォークって、ベースフィーっていうのと
プライオリティ
フィー。あと、そのプライオリティフィーと、あと、何でしたっけ、もう一個なんかっていう感じですよね。
でこれ、まあ、基本的にはベースとプライオリティで考えれば大丈夫だと思います。
こういう時って、そのベースフィーがこれ上がってるんですか？
そうです。いや、これ、どっちのことを言ってるか分かんないですけど、でもベースフィーってそんなにその瞬時に上がんないんですよ。
うん、そうですね。
要は、そのどれぐらいその混み合ってるかどうか、そのトランザクション数がブロックに入ってるかを見て、徐々に上げていくので、まあ、おそらく、その、ちゃんとトランザクションが通るぐらいのプライオリティを、フィーを、みんなと競って入れると、8000ギガウェイぐらいになっちゃってるってことだと思います。
ってことは、プライオリティフィーが高騰してるってことであってますか？
プライオリティフィーが高騰してるんじゃないですかね。ちょっと内訳わかんないですけど、そんなに長期間にわたって、この、何でしたっけ、3時間とかで売り切れたんでしたっけ？
そうです。
であれば、多分そんなにそのベースフィーが調整されるほどの期間じゃない気がするので。
まあ、マックスになると 12.5% ずつが上がってくるってことなんで、う
ん、はい。
はい、3時間だと、まあまあ上がるじゃないですか、15%。
あ、まあ、じゃあそうかもしれないですね。はい。このアザーディードのトランザクションを後で見てみると、ベースフィーがどれぐらいで、プライオリティフィーがどれぐらいで出ると思いますね。
はい、これちなみに、ゲスの設定するときに、プライオリティフィーの設定ってどうやるんですか？
ゲスの設定？
うん、そう、ガスプライス設定しておけば、それ自動的に分割されるのかとか、ちょっと細かい話なんですけど。
どうなんですかね。その最近 の、 そのロンドンハードフォークが入った後の、そのゲスの、あれですよね、立ち上げるときの パラメータってことですよね。
そうにガスプライスっていうのがあるんですけど、自分がまあ これ、うん、これ以降だったら、
はい、
マイニングするよっていう。
うんうんうん、いや
それ以降しか多分、パラメータがないんで。
プライオリティフィーの方だと思いますよ。っていうのは、そのノードが報酬として取り得るのってプライオリティフィーなので。
なるほど、なるほど。
うん。
そういうことですね。
はい。
なるほど。まあちょっとすいません。余談でした。はい、
これ、まあ余談の余談ですけど、ICO の時ってみんながそのガスプライスを、俺は1000ギガウェイだ、2000ギガウェイだとかね、その頃150とか200とかで競ってましたけど、どんどんどんどんガスプライスを高騰させちゃってたんですよ。
うんうんうん、
で、それを防ぐために、その、ICO のプロジェクトによっては、スマートコントラクトの中でガスプライスを、200以上に設定したトランザクションを弾くみたいなことをしてたプロジェクトもあるんですね。なので、このアザーディードも、もしイーサリアムのそのガス代高騰のことを考えるのであれば、このミントするときのスマートコントラクトに、ガスプライスは、例えば、150までみたいなことを書いておいてくれれば、こんなにそのみんなを大混乱に陥れることはなかったのかなっていうのを、ちょっと思いましたっていう感じですかね。
コントラクトにガス代かけるんでしたっけ？
かけます、かけます、かけます。
なるほど。
そのガス代が150以上だったら、リバートって言って、そのトランザクションを破棄するみたいなことができるので。
なるほど、なるほど、なるほど。
そういうプロテクションかければ、まあ、迷惑をかけなくて済むっていうのありますけど、まあ別に。
誰も買えなくなっちゃうっていう。
そうそうそう。で、それで買えなくなる、なんで買えないんだみたいになって、スマートコントラクトを読める人しか買えなかった ICO とかあるので。なので、まあ、ただ別にこのね、ユーガラボはイーサリアムのその他の人たちに迷惑をかけないということはミッションに多分してないから、別に好きなだけガスプライス積んで買ってくれっていう話だとは思いますけどね。
まあなんか難しいですけど、でも300億円、まあ、400億円っていうと普通の日本だ、結構ビッグタイトルのゲーム開発費ぐらいじゃないですか。
そうですね、はい。
まあ、だから前より見つけるだろう伝説ぐらいは開発できる資金があるんじゃないかっていう気がするので、
うん、
まあできるんでしょうねって思いますね。
ちなみにそのゲームの話で、最近スクエアエニックスがスタジオとか IP を売却すると、はいはいはい、キューブレイダーとか売っちゃうんですよね、うん、でこれが、大体300ミリオンドル、今の値段だと390億円です。そうするとですね、スクエアエニックスのそのいろんなアセットの方がこのアザーディードよりも安いっていうことになるんですね、
うんうん、
なんかそんなことがあっていいのだろうかって感じですよね。
そうですね、
うん、まあ、何なんですかね、ま
あ、ただですよ、ただこの、費やされたガス代、まあ、ガス代もそうですけど売れた額もそうなんですけど、177ミリオンだから、まあ、200億円ぐらいがガス代に消費されてるわけじゃないですか、
はい。
でまあ、今までだったらこれがそのマイナーさんに行くので、まあ、経済的にはどっかで回るって話になると思うんですけど、そのさっきの、ロンドンハードフォーク、EIP1559 っていうのが入ったことによって、実はそのベースフィーの分のガスってバーンされることになったんですよね。
はい。ですね。
なので、この177ミリオンのうちの、まあ、ちょっとベースフィーがどれぐらいだったか調べなきゃ分かんないんですけど、まあ、何十億とか何億円とかは、この世から消え去ってるっていう話なんですよ。それをどう見るか。
うん、そうだよね。これ消え去った分、既存イーサリアム持ってる人の分がちょっとインフレしてないといけないはずですよね。インフレ
って。まあ、インフレっていうか、その価値が上がる。供給量が減ってるから、イーサリアム、1イーサリアムあたりの価格は上がるはず。
これ、バーンしたのってどこに消えるか知ってます？どっかアドレスに行っちゃうのか、なんかそれともなくなっちゃうのか。
0x0 なのか、まあ、なくなっちゃうっていうのが正しいんですか、ね、所有者がいなくなるんで。
ちなみにですね、バーンされた額が 55,838 イーサ、約158ミリオンドルということで、ほとんどがバーンされてしまったことにな
ります。ベースフィーだ。で、やっぱり、この8000ギガウェイのほとんどはベースフィーだということですね。
そうすると、イーサイムのマイナーっていなくなっちゃいませんかっていう気がするんだけど、大丈夫なのかな。
いや、でも、その、何十億円分はプライオリティフィーになってるし、あとは、それとブロック報酬は別の話なんで。
ああ、なるほどね、
うん。うん。それとは別にブロック報酬で、 新たに生まれるイーサもあるので、まあ、ただこの短時間を見ると多分バーンされる量のが多かったんでしょうね。
なるほど。
イーサリアムコミュニティ的にはいいことなんじゃないですか、ものすごく。
まあ、バーンされるっていうのはいいことなのかな。まあ、コミュニティとしてはっていうのは、そのイーサリアムの価値が上がってほしい人たちにとっては、まあいいことだったんじゃないですか。
そうです。
うん、
ちなみにこういうふうに NFT 売り出してはネットワークが、不安定になって、で自社チェーンを出すっていうのって、例えばクリプトキティーズも、大問題になったじゃないですか、うん、最初に出た時に、はいはいはい、でフローっていう自分たちのチェーンを作ったよと、ね、うん、でアクシーインフィニティはなんか他のでやろうとしたけどできなくて浪人を自分たちで作ったよっていうのが、はい、まあ、あって、はい、このユーガラブスも自分たちの独自チェーンを作りますって言ってるので、まあ、こういうことがあるたびにチェーンが増えていくということでしょうかね。
うん、まあ、ただこのチェーンを作るって言ってるのが、その全く横並びで作るのか、レイヤー2として作ろうとしてるのか、
うん、
まあ、何を目的として作ろうとしてるかですよね。そのガス代の高騰とかを避けたいだけだったら別にレイヤー2で、ね、レイヤー2エイプチェーンみたいなのを作ればいいだけの話かなと思いますしね。
ああ、でもレイヤー2にする必要はないんじゃないですか、彼の場合。もうブランドがあるから。
まあそうかもしれないですけど、ゼロから開発するのって開発費かかるから、あと時間もかかるから、多分どっかの持ってきて、ね、BSC みたいにエイプチェーンってラベルだけ貼り替えて出すのかなとは思いますけどね。
まあ、ぜひちょっとうちのブロックチェーンクラウドを使ってくださいっていうことなのかなと思いますけど。
エイプさん、ユーガラボさんにちょっと営業をかけない
営業をかけなきゃいけないのかな。まあ彼ら、まあ彼らぐらいだったら自分で立てちゃうでしょうけどね。
うんうんうん、
なるほど。
はい。という、まあ、大、大売り出しがありましたという話ですね。はい。で次は、ストライプ。ストライプでのステーブルトークの支払いが可能になりました。ストライプは結構地味なんですけど、いろんな EC サイトのバックエンドを結構みんなストライプでやってることが多くて、売上にしてですね、$7.4 billion、これ1兆円弱ぐらいだと思うんですが、それぐらいの売上があるペイメントプラットフォームのストライプ、これが ステーブルコインを使った送金を可能にすると発表しました。で、どういうことかっていうと、こうストライプを使っているマーケットプレイスみたいなのがいっぱいあるわけですね。で、その人たちが自社のコントラクター等に支払いをする際に利用できるようにすると。で、要はエンドユーザーが、どっかの会社に支払うために使うんじゃなくて、うん、そのマーケットプレイスの人たちが、この自分たちの、まあ、従業員なりコントラクターに払うときに使うと。いうことなんですけれども、まず USDC とポリゴンで始めて、将来的には他のステーブルコインブロックチェーンも利用できるようにするという計画だと言ってます。ちなみにそのストライプのユーザーの一種は Twitter なんですね。で、 Twitter でスペーシスとかスーパーフォローズで、入金がある人たち、こういったそのスペーシス等のクリエイターへの支払いにもこのストライプでの USDC の送金を使いますというように発表されています。はい、これ結構どうなんだろう、大きいことなのか実は使われないのか悩ましいんですが、うん、なんかクリエイター海外にいると送金するの大変なんですよね。
はいはい、
いや結構使われるんじゃないですかね、
うん、
ただ詐欺とかがすごい増えそう、マーケットプレイス内のっていうことなのかな、
ね、
いやエンドユーザーは使えないですもんね。
そう、エンドユーザー使わないんですよ近藤さん。マーケットプレイスやってる側が払うときに使う、
ね、
う
ん、あ、でも今までは銀行口座持ってる人しか多分マーケットプレイスに出品できなかったってことですよね。だけど銀行口座持ってなくても USDC 受け取れればマーケットプレイスに出品できるってことではないんですか。
いや、
これストライプの決済、エンドユーザーの決済自体は引き続き多分クレジットカードとかなんですよね。
そうですね。
例えば私がお店をやってて、お店でそのストライプでクレジットカードで決済をしてもらうと、それがなんか毎月なんか例えば今月100万円売り上げましたってなったら、その100万円分をどっかに引き出さなきゃいけないってことですよね、お店が。 その時に USDC での引き出しが可能になったと考えていいのかな。
そうですね、まあ、はい、だから近藤さんの言う通り詐欺が増えるかもしれないけれども、お店なので一回発覚したら終わりっていうのは結構困りますよね、うん、なんかその継続的に事業をやりたいと思っている場合、詐欺がバレては困るのでどうなんでしょうか。エンドユーザーエンドユーザーだといくらでもなんかやりようがあるんですけど、うん、まあいろんな問題は発生すると思いますが、どんな感じですかね。
うん、まあでもその決済側に使わないっていうのは何か法律的な問題があるからなんでしょうね、おそらく。
あ、エンドユーザーのってこと
ですか。エンドユーザー側にこそ使っても良さそうじゃないですか、ストライプだったら。
うん、まあ、ただポリゴンは分かんないですけど、うん、USDC がもしイーサベースだとすると多分ガス代とかであ
まり確かに確かに
現実的じゃないのかもしれないですよ、
うん、そうですね、
うん、
そうかもしれないですね。
これはやっぱり継続的に何度も入金されるから、じゃあなんかウォレットを持ってなきゃダメなわけですよね、これ。ストライプ内にウォレットができるのかな。でもいずれにしてもなんかこの設定するとか、その USDC でもらっちゃったお金をさらに自分の国の通貨に変えるとか、いろんなちょっと面倒くさいことがあるじゃないですか、
うん、
それをエンドユーザーがいちいちやるとはちょっと思えない気がするんですけど、
うん、まあなんでなんかこうそういう銀行口座持ってない国からっていうことなのかなと思いましたけどね。うん、
ちなみに最初はアメリカのユーザーのみ対象で始めるそうです。
あ、そうなんですね。
最初はとりあえずベータ版的にっていう感じで、もしかしたら大きいニュースかもしれない。ストライブでのステーブルトークンの支払いが可能になりましたっていう話ですね。これ USDC でポリゴンっていうところがなんか渋いですよね。
渋いっていうか、今これしか選択肢ないと思いますけどね、逆に。
あれ、これポリゴン、USDC とポリゴンっていうのは、ポリゴン上の何の通貨のことを言ってるのかな、ちょっと待って。
ポリゴン上で USDC を取引するって言ってるんですけど、それできないんですか。
あ、USDC とポリゴンじゃなくて、ポリゴン上の USDT ってことなんですか。
あ、そうそうそう、USDC とポリゴンの組み合わせで開始します。
あ、なるほど、なるほど。
USDC ってポリゴン上で発行されてるんですかね、それともこれ。
されてる。ブリッジしてるのか直発行なのか分かんないですけど、ただ、まあ、バックになってるのは USDC なので、まあ、同じことじゃないですか。
直、うん、直発行だとすると、もうポリゴンはファーストレイヤーとして使われてるってこと
ですね。そうそういうことですね。
はい、まあ、今、そうなってきちゃってるんですよね、結局。
うん。
うん。
うん、
そうです。という話でした。はい。で、次の話。これは、ちょっと大きい話かなという気がするんですが、フィデリティという銀行があるんですけれども、フィデリティが個人年金でのビットコイン借り入れを可能にします。で、これ、そのいろんな会社が年金を運用してるじゃないですか。従業員に年金口座を開かせるじゃないですか。で、それをバックエンドで提供している、銀行がいくつかあるわけですけれども、それの最大の、ものですね、確定拠出年金の運用で、全米最大のフィデリティという会社があって、そこがですね、その個人の運用年金の総額の 20% までをビットコインで買えるようにすると発表しました。で、これによってですね、フィデリティを自社社員の年金に利用している2万3000社が、今年中にはビットコイン運用を社員に提供できるようにすることができると、しないことを選択することもできるんですけれども、という発表があって、アメリカ政府はこんなことをしてはよろしくないというようなことを意見を出したりしてるんですけれども、まあ、米国最大の年金運用者がビットコインの年金運用を可能にしましたという話ですね。これ個人の 20% までって実は結構大きいですよね。
うん、全米のっていうことですもんね。すごいことですよね。
全米最大の確定拠出年金運用者です。まあ、2万3000社が使ってますということなんですけれども。
まあ、でもアメリカは政府はこんなことするなっていうところが面白いですね。政府公認ってわけではないってことですよね。
そうそうそうそう。それはアメリカはとりあえずやって、文句を言われたらそれから考えるっていう国なんで。
うん、日本でやったらもう大問題になるでしょうね。と思いましたけど、うん。
そうですね。なんかこの、うん、年金でビットコインっていうのは結構アメリカの割と一つのテーマっていうか、それを提供してるベンチャーみたいなのいっぱいいるので、 まあ、それに対抗してる感じかなと思います。
ビットコインもでもそろそろ、まあ、そうか、対抗しないと逆に言うと顧客がもう失われていくんですね。
可能性があると。
だからうちもできますよっていうことなんですね。
そうですね。
ビットコインでももうこれから上がってきますかね。もうなんか結構限界かなっていう気がしてきてますけど。
それは近藤さんがアンチビットコインだからですよ。
そうですか。
うん、でも、まだ、言ってることはちょっと分かっていて、なんか私も、うん、ビットコインから一部イーサに移しました。
なるほど。
イーサなんですね。
うん。やっぱりそこは、うん、
分散しようと。
安全を考え、ビットコインとイーサでほとんど全てって感じなんですけど、私の場合。で、かなりの比重をイーサに移しました。やっぱりディファイサマーぐらいから、なんかこのイーサの、ディファイのベースとして、まあ、いろんな他の機能のベースとしての機能っていうのが、もうなんか、他では変え難いものになってきた感が、まあ、さすがにしてきたので、はい。っていうのはあります。でもじゃあ今度さ、イーサは上がると思いますか？
イーサリアムは広がっていくと思いますけれども、プロトコルとしては。
で、ね、それじゃなくて、イーサの価格が上がると思いますか？
いわゆるメインネットのイーサは、なんていうか、まあ、今回のさっきのね、オーバー、なんでしたっけ、メタバースのオーバーディード？
アダーディード
かの件が、まあ、示しているように、うん、結構その今も、いわゆるフィアットとのこう兼ね合いで限界が来てると思うんですよね。送金あたり数十万円とか受け入れられないじゃないですか。
それはだからセカンドレイヤーとかで解決するって話なんじゃないですか。
それはでもセカンドレイヤーの方の、だからトークンの値段が上がるってことじゃないですか、ポリゴンとか。
でもそれどっかでイーサに戻すわけですよね。
まあでもだから、
まあ、ファーストレイヤーでの、要は、トランザクション数が圧倒的に減るっていうことになると、わかんないですよ。その、ファーストレイヤーでのガス代、どんだけ使われたかがイーサリアムの価格に直接反映するという話ではないと思いますけど、まあでも、明らかにその、レイヤー1でのトランザクション数は減るっていう方向になるとすると、まあさっきのね、この、177ミリオンのうちのどれぐらいがバーンされてみたいなことはなくなるわけですよねっていう、うんうん、そう考えると。
まあ、そのベロシティ、まあ、どっちかというと、イーサリアム上がると、値段が上がるとしたら、イーサーが、多分そのイーサーのトランザクションスピードが上がったときかなと思いますけどね。
うん、
より、うん、例えば1回送金3000円ぐらいまでだったら、みんなこう受け入れられるよっていう中で、今15回しかトランザクションできないんで、うん、まあ、それ1秒間に15回だから、まあ、4万5000分ですよね。それが200回になれば、もうちょっとで、ね、ファーストレイヤー使おうっていう人が増えてくるかなという気がしますけどね。
ただ、その時にもうみんながレイヤー2に住んじゃって、レイヤー2でいいやってなってると、別にレイヤー1で何かをするモチベーションの人って、あんまり戻ってこないかなと思って。
なんかそこって、よく言われてるのは、そのイーサリアムはそういう個人が何かを買うために使うものじゃなくて、いろんなその他のネット、チェーンのセトルメントであると、
はい、
でそこ全体の市場が増えるので、そのかなりのエンドユーザーの取引がセカンドレイヤーに行っちゃっても、イーサリアム自体の取引も増えていくのであるというふうに、
いやだから増えてはいかない、今のままで増えていかないと思うので、その総量がやっぱり変わらないと思うんですよ。もうこの今のトランザクションスピードだと限界かなという気がするので、 POS になったら一応 200TPS ぐらいまで出るって言ってましたよね、西村さん。
うん、まあ、ただ、そうそうそう、ちょっとレイヤー2との兼ね合いがあるので、そのレイヤー2にみんなが移行すると、そのレイヤー1の方はそんなにトランザクションが、うん、大量に発行できなくても間に合うよねっていうこととか、まあ、あと、あれですよね、POS になるとというか、なんだっけ、
シャーディング？
そうそうそう、シャーディング。
まあ、いやでも多分、いや多分どっちも正しいというか、やっぱファーストで、メインネットとそのベースのレイヤーとしてずっと使われ続けると思うんですけど、まあ、だから早くなれば、トランザクションが早くなれば値段が上がるかもしれないなと思いますね。
うん、 まあ、シャーディングが入ったらかなって今ちょっと思いましたけどね。
シャーディングが入ればまあちょっとまた話変わってきますけど、う
ん、シャーディング入るの何年後なんでしょうか。
いや10年とかかかるんじゃないですかね。
あ、聞いてる話で10年はかからないとは言っているので、私はもうちょっと早く
じゃあ10年かかりますね、それは、
うん、
彼らの言われた実績からするといや技術的に難しいですよ、シャーディング相当多分。なのでそんなに簡単にいかないと思いますね。
まあ、あのレイヤー2がいくつもいくつも立ち上がってるのはある意味シャーディングではあるので、
そうツッカーシャーディングで、うん、まあ、トラストレスに全部やろうと、パーミッションレスでやろうとすると大変なんだけれども、
うん、
まあ、パーミッションだったら別にいいやっていう割り切りがあると、はい、意外とそれでなんとかなっちゃうんで、
うん、はい、ネイティブなシャーディングが来るのがいつかっていう話は、まあ、一応計画ですと、うんうん、計画あるのかな、まあまあ、来年とか再来年とかだと思いますけど、まあ、近藤さんの見立てでは10年後と、
まあ、2024年までにはできない感じが、みんなの話を聞いてると無理そうな感じはしますけど、ね、
ちょっとじゃあそのイーサリアムのシャーディングは2024年までにできるかどうかっていう、そのなんかプレディクションマーケットみたいなやつでちょっとゴスッとイーサをかけといてみてください
ちょっと面白そうそれ、うん、
いや、ちなみにこのフィデリティの確定拠出年金運用でビットコインを選んでもいいよっていうのが、まあ、フィデリティで言ってることなんですけど、ね、じゃ選んで提供しますって最初に手を挙げた会社どこだと思います？これまでに何度も登場している会社です。
あそこですか？
あそこですマイクロストラテジー。
マイクロストラテジーか。まあそりゃそうだよね。
ちかさんもあの入社した方がいいんじゃないですか、マイクロストラテジー。
いや別に私が好きなわけじゃなくてニュースに出てくるだけなんですよ。
あ、そうですか。
別に私が好きだからやってるわけじゃないですよ。
これってそのフィデリティがそのビットコインで運用するっていうのは生のビットコインなのかな、それともなんかビットコイン ETF みたいな何かを挟んでるのかって分かります？
分からないですけど、でも、
ビットコイン ETF じゃないですかね、普通考えると。
うん、どうなんでしょうか。
あのもうあるんでしたっけ、ちゃんと正式にアメリカであ
の ETF ないです。
買えるビットコイン ETF
ない
ないとすると、
先物はあるよね。
そう、先物だけあるんです。
ああ、だとすると先物ですっていうことを言っとかないと、これ、ね、年金を入れる人がこれあの現物だと思ったのにみたいな人もいますよね。
いや現物かもよ。どうでしょうね。
なるほど。買い出るんですかね。
なんかほら結構銀行のカスタディサービスとかもあるから、そういうの使ってやるんじゃないですか。ここまでの規模だと、
運用しているビットコインが全てなくなりました。怖いニュースですよね。
これは面白い。
あのフィデリティってフィデリティデジタルアセッツっていうこう子会社なのかな、部門なのかな、
うん、
あってビットコインのカスタディとかやってるんですよ自ら。
まあ保険もかけてるでしょうしね。
はい
はい、あのなんかちょっと前にどっかのステーキング業者が、カストディサービスに預けていたイーサがなんかハッキングにあってなくなっちゃったみたいな事件ありましたよね。
うん、ありましたね。
だから怖いなっていう。
それはどこに置いといても怖いのは同じというか、
まあうね、はい、自分で持ってても怖いから。
そう、はい、という感じですね。はい。じゃあ次のニュースで、ENS の数字ドメインの登録が急増しています。これはですね、ENS、イーサリアムネームサービスで、ウォレットに自分の好きな言葉や数字を入れることができると。まあ、例えば、ちかわたなべ .eth みたいな、アドレスを作ることができるんですけれども、この ENS の3桁4桁の数字ドメインの登録、要は 555.eth とかそういうドメインですね、これがですね4月21日から急騰していて、21日時点では1日あたり2721件の登録があったのが、1週間後には2万1188件ということで、まあ、8倍ぐらいですかね、になりましたというのがあります。でセカンダリーマーケットでも活発な取引があって、555.eth というのは 55.5eth で、イーサーで発売されたという実績が出ています。 で、ちなみに、10万までの番号の 98.5% がすでにミントを済んでいます。で、これに伴いですね、ディスコードに1万までのドメインを持つ人が参加できる典型クラブというチャンネルが作られて、これまで4000人の ENS ホルダーが参加しています。ちなみに ENS のドメイン自体はですね、これまでに100万件登録されているそうです。これなんで突然4月21日に ENS の数字ドメイン登録が急騰したんですかね。
どっちが先か分かんないですけど、この典型クラブっていう、もしディスコードのチャンネル、
うん、
に参加できるよみたいな、これで参加証ですよっていうのがあると、まあ、そこでみんなが欲しその会員権として欲しくなってっていうのはありえるかもしれないですけど。
なるほどなるほど。そう、なんか数字だけのドメインってなんかドライですよね。
まあ、ドライですけど、あの会員権に書いてあるシリアル、あの会員番号みたいなのと一緒ですね、これ。
ああ、小さい方が偉いってやつですね。
小さい方が偉いのかもしれない。
社員証みたいな、社員番号2番みたいな感じですね。はい、
あのこれ ENS のドメインって NFT 化されてるじゃないですか。
はい。
NFT のその所有を、まあ、なんとかクラブとか何かのその入場券にするっていうのは使い方として、まあ、昔からあるし、まあ、これからもそれ正しい使い方だと思うんですけど、それのその使い方になってるってことじゃないですか。
はい。
はい。今最近ディスコードとその NFT の所有を紐づけるみたいなあの手法が結構流行ってて、どちらかというと DAO 文脈で、その DAO の参加者は NFT を持たされて、それを持ってるとその DAO 用の、ディスコードに入れますみたいなのは今流行ってますね。
はい、はい、はい。確かに。それの数字版だっていうことですね。
数字版だっていうだけですね。
これも DAO を作るらしいです。
はい。あ、じゃあそういうことですね。
はい。
うん。
はい。というのが突然、いや、何がどこでいつ流行るか全然わかんないですね。
まあ、今まで意外とみんな持ってなかったってことでしょうね。
まあ、そうですね、
うん、数字ドメインを、ね、取ろうと知ってなかったってこと
だ。確かに忘れ、なんかみんなちょっと見落としてたみたいな、
うん、私なんかちょっと言われないとわからないっていうか、それどうするのって感じありません？ いきなり4桁の数字とか意味があるのかっていう。
まあなんかあの車のナンバーをなんかこう8888にしたい人みたいな人がいるから。
確かに、なんか888とかすごい高値がついていそうですね。
そうですね、ゾロ目は多分
あの中国人が、
ああ888は8は好きですからね、
めでたいと思うみたいなのがありました。はい、じゃあ次の話で、Gcash とエドワード・スノーデンという話で、エドワード・スノーデンってまだみんな覚えてるんですかね。この人、2013年にアメリカの情報機関 NSA ナショナルセキュリティエージェンシーいうのがあるんですが、ここの秘密文書を大量にリークして、ロシアに亡命した人なんですけれども、このエドワード・スノーデンがですね、Gcash のトラステッド・セットアップを2016年に行った6人のうちの1人だったということが判明しました。で、ちなみにこの Gcash のトラステッド・セットアップって何かっていうと、Gcash 自体ですね、プライバシーコインの先駆けなんですね。誰がいつどこに何を送ったか、普通のブロックチェーンだとセキュララに全部分かってしまうんですけれども、それが分からないようにすると。で、そのためにですね、最初の秘密鍵を生成するというプロセスがあったんですけれども、それを複数人が部分的にこう生成することで、一人で全体が分からないようにするというのを、この6人の人が世界に散らばって、なんかすごい苦労してプライバシーを守りながら、自分の分の秘密鍵の生成を行ったっていうのが最初のトラステッドセットアップだったんですけれども、そこのうちの一人がなんとエドワード・スノーデンでしたっていう話です。
これは、本人が認めてるのか、何かの証拠を誰かが掴んだのか、
ね、どうなんですかね。本人が認めていたはず。
で、証拠も出してるみたいな感じですかね。俺がサトシ・ナカモトだっていう人何人もいるから。
まあ、でも Gcash の場合、俺が6人の1人だって違ったら、ズーコ・ウィルコックスでしたっけ、その Gcash を作った人が文句を言うでしょ
う、はい、うん、まあ、違うでしょ
っていうのか、お前じゃないだろうって、
あ、まあ、あとはこれを私がそのうちの1人ですっていうことって結構なあのリスクですよね。
まあね、でもその後 Gcash ってなんか もう一回このセレモニー数百人でやるっていうのをもう一回やって、その次にあの、うん、セレモニーなしっていうバージョンに今なってると思うんですけど、
うん、だからもう、あ、そうなんでしたっけ、
もう関係ないんじゃないです
か。もうこれ関係ないんだ、歴史に残っただけか、
は
い、
歴史に残って最初の最初はこの6人でやって、
はいはい、
で3年ぐらい前でしたっけ、200人っていうの、200人とか300人っていうのがあって、うんうん、はい、みたいな感じなんで、はい、もういいんじゃないですかね、
言って、もういいんですね、もう言っていいっていう話ですね、はい、
うん、Gキャッシュメディアのビデオで、それは私ですと言ったビデオに話している。
なるほど。
うん、いうことのようです。はい。スノーデンだった。で、それ以外のニュースというのをいくつか話したいと思うんですけれども、まず、ソラナ、またダウンしました。7時間。で、これは、NFT をミントするボットのトラフィックで1秒あたり400万トランザクションのリクエストがあってダウンしたということなんですけど、なんかソラーナなんかダウン しすぎじゃないですかね。
そうですね、
これ まずその1秒あたり400万トランザクションのリクエストって書いてあるんで、その処理できてたというよりもこう滞留したってことだと思うんですよね。
そうですね、う
ん、でこれなんか本当にって思うのは、その普通なんかレートリミットっていうか、あの、うん、弾きませんって思って、
うん、
処理できる分しか受け取らなきゃいいのにってちょっと思ったんですよね。
なんかソラーナってブロックサイズのリミットがないんですよね。
ああ、確か、まあ、そうだったとしても、なんかこうこんぐらい来ちゃったら、単位時間あたりこんぐらい来ちゃったら落ちるよって分かるはずかなと思ってて、
うん、
うん、そこでリミットかけないのかなってちょっと思いません、近藤さん。なんかロードバランサーなのか、
うん、いや、だからどこの、これスーパーノードって確かソラナってありますよね。
うん。
そっちに直に行ったわけじゃない。どういうことなんだろうと思うんですけど、
はい、
トランザクション、エッジのノードのトランザクションにね、400万リクエスト行ったからって落ちないじゃないですか。
そうなんですよ。ネットワーク自体が落ちるってことはないので。
でも、落ちたとしたら、やっぱりソラナのプロトコル自体に相当問題があると思うんですね。
そうですね。そうですね。うん、だってね、普通にメムプール、イーサリアムとかってメムプールにどんどんあの溜まっていくだけの話じゃないですか。
まあ、そのノードにね、溜まりまくるか、
うんうん、
あの、まあ、逆に言うと、これが全部書き込みのリクエストで処理 されないよな、
されない、うん。
1秒あたりですよね。
だからそれを処理しようとするアルゴリズムだとしたら、そこに欠陥があるって話だと思うんで。
これがブロードキャストされちゃったってことですか？
っていうことなんじゃないですかね。あのリクエストって書いてあって、しかもダウンしてますからね。ちょっとダウンの原因をちゃんと調べないとあれですけど、なんかもっと前の前のレイヤーぐらいに そ, の、ね、そこのレートリミットみたいなのをかける機構があってしかるべきかなと思ってて、あのイーサリアムでも、ね、そのみんなほとんどの人がメタマスクとかを使って、さっきのなんだっけ、アザーディートとかを、ね、こう大量に買ってるとしたらですよ、それって全部その、コンセンシス社が運営しているそのインフラっていうサービスのノードを使ってるはずなんですよね。でもあの人たち落ちないから。
落ちたとしたら400万の書き込みリクエストをやって、うん、ソラナがそれを裁こうとしたっていうことですかね。まあ、
それかこれ、そのソラナのネットワーク自体が落ちたみたいに言ってますけど、その多分ソラナのパブリックのその、エンドポイントがあるじゃないですか。
うん、
ここにと。
でもソラナ落ちたんじゃないですか、これは。
そうなのかな、うん、だからソラナのパブリックの、エンドポイントが、まあ、1個2個しか公開されてなくて、その2つとも落ちちゃったとかいう話であれば、まあ、結果みんなソラナに対してトランザクションが送られなくなるから、見え方としてはソラナのネットワークが落ちたって見えるのかなって思ったっていう。
まあ、おそらくですけど、このスーパーノードが落ちちゃったってことだと思うんですよね、
うん
うん、なので、うん、まあ、400万リクエストを処理しようとして落ちたんでしょうね。多分メモリが、うん、多分ね、足りなくなって、スーパーノードが全部落ちたんじゃないですか。すごいシンプルな話として。
うん、まあ、一応見ると、膨大な量のトランザクションがネットワークに殺到した結果、バリデータによるコンセンサスが得られなくなったって書いてあるから、まあ、ネットワーク側かっていう感じですけど。
得られなくなった、
うん。コンセンサス取れなくなったっていう。
ネットワーク自体が溢れちゃったってことですかね。
うん、みたいですけどね。
ちなみにこの時に、バリデータが、これ、ちなみにボットを送ってたのが、キャンディーマシンっていう プロジェクトなんですね。うん、で、バリデー、ソラナのバリデータが集まって、キャンディーマシーンをブラックリストすればいいのではないかとかいう話をして、で、なんかセントラライズされたセンサーシップ、すごい叩かれていた。
うんうんうん、
で、結局、このトランザクションの前の状態までハードフォークして戻したみたいな話だったと思います。うん、
いろいろ謎ですね。でもブロックサイズがないからそういうことになるでしょうね。
まあ、そうなのかもしれないですか。
じゃあブロックチェーンなのかっていう噂が、そもそもソラナは。
いや、まあ、うん、サイズのリミットのないものでもブロックちゃブロックと呼ばれてしまうブロックですね。あとこれ、今ソラナってまだそのメインネットだけど、メインネットベータって扱いですよね。
ですね、
うん、だからまあベータなんでっていう、あ、それを言うとイーサリムも
正式版はイーサリ、あのビットコイン以外はないと思ってますけど、
うんうん、はい、
でもソラナ、1日の取引高が 1.2 ビリオンドルとかあるので、
うん
うん、それでまだベータっていうのはちょっとさすがにベータとは言えないだろう君っていう感じがするんですけれども、
いや、ベータが勝手にそれぐらいのボリューム使われちゃってるからし、あの知らんみたいな感じかもしれないですけどね。
恐ろしいこと
ですね。ベータって言ってんのにっていう。
うん、というのがソラーナの最近のまた新しいダウン案件でした。
はい。
ということで、で次、オプティミズム、セカンドレイヤーのオプティミズムがトークンを発行しました。で、このうち 5% を既存のユーザー等にエアドロップしましたということで、セカンドレイヤーのトークン発行というのが、ちょっとこう、流行るのかなみたいな感じはしますけどね。
うんうんうん、これ、なんかすごく私、興味深くて、さっきのその、みんなレイヤー2に移動してきたら、レイヤー2側のトークンの価格が上がるんじゃないですか、うん、みたいな話をしてたと思うんですけど、うんうん、ある一つのレイヤー2が混み合ってくると、多分そこのガス代って高くなってっちゃうと思うんですよ。
そうですね。
そしたらどうすんのっていう、じゃあ他のレイヤー2にみんな分散していくのか、それともなんかレイヤー3を作るのかみたいな話になってくると思うんですけど、ただね、そのある特定のレイヤー2で、のネットワーク上でサービス開始しちゃったら、そう簡単に移れないっていうことを考えると結構その呪縛ってあるなと思いました。
うん、
うん、まあ、そこでみんなだからそういうことを思いを巡らせると、もうだったら最初から自社チェーン作っとこうってなるんだと思いますよ。
うん、そうなんですよね。あの、はい。
どうぞどうぞ。
あ、いや、みんなその手数料が安いとか、トランザクションが早いからって言って、レイヤー2を使うと思うんですね。で、私、その、開発をしていると、まあ、テスト環境って欲しいわけですよ。
はいはい。
例えば NFT を発行するプロジェクトをやってるときに、毎回そのメインネットで、イーサリアムのメインネットで NFT を発行して試してると、お金がめちゃめちゃかかるんですよ。
そうですね。
まあ、なので、そのテストネットみたいなところを使うんですけど、まあ、今テストネットで一番使われてるのってイーサリアムのリンカバイってやつなんですけどね。
うんうん、
で、リンカバイでテストをするってなったらどうしなきゃいけないかっていうと、そのリンカバイのテストイーサみたいなのを持ってないと、トランザクションが発行できないので、それが欲しいんですね。で、昔からそれがそのフォーセットって言って、タダでもらえる蛇口みたいなのがあったんですよ、
うんうん、
で。最近それがぶっ壊れちゃって。
あ、ぶっ壊れたの？
そう、過去に貯めといたテストイーサはあるからそれでテストはできるんだけど、いつかなくなっちゃうなってちょっと思い始めたんですね。
なるほど。
で、その時に、いや、これちょっとメインネットでテストするとお金かかるから、もっとテストネットのイーサ欲しいなって私思ったんですよ、
はいはい、
で、安く売ってたら買うのになまで思っちゃったんですよ。
なるほどね。
うん、なんか100イーサ、100、100イーサ100ドルとかで売ってたら買っちゃうなと思って、だから、うん、なんかそのテストネットとか、まあ、レイヤー2のそのガス代トークンに価値がつくっていうのは、なんかこれから起こっていく気がしていて。
なるほど。
で、それを考えたときに、
はい、ポルカドットとクサマがそういう関係じゃありません？クサマってあるじゃないですか。
あるんですよ。あ、そうかもしれないですね。そう、うん、テスト用に使えるぐらい安ければテストに使えるので。
なんですけど、なんか今、ポルカドットとクサマの値段が同じだっていう。うん、
そう、それだともう、あれですよね。どっちをテスト環境にしていいかっていう話になってきますよね。まだ互換性があるので BSC、バイナンススマートチェーンでテストするとかも全然ありだと思うんですね。
うん、あ、ちなみに今見たらポルカドットよりクサマが10倍近く 高いというわけのわからない状況にな
って、じゃあポルカドットのテストするみたいな、よくわかんないはい、で、まあ、どっか安いところでテストすればいいじゃんと思うかもしれないんですけど、その NFT 作る場合ってやっぱりオープンシーとかラリブルとか、そのメジャーな取引所っていうのか、マーケットプレイスで動くかどうかテストしたいじゃないですか、
うん、
そうなると、本物のテストネットリンカバイぐらいしかつながってないので、そういう周りのエコシステムとのテストができないっていうことを考えると、なんか自社チェーンとかでテストしにくいんですよね。
なるほど。
なので、GU なサンドボックスとか、
はいはいはい、
GU チェーンを、テストのように使ったらガス代安いかなって一瞬考えたんですけど、オープンシーにつながってないなと思っちゃったんですよね。
オープンシーね。
うん。
もうリンカバイはテストネットじゃないってことですよ。
そう、なんか安いサンドボックスみたいな。
だってリンカワイってあれリセットしないよね、きっと。
しないと思います。で、うん、で問題は、テストネットっていくつかあるんですけど、ロプステンとかリンカワイとかあるんですけど、
はいはいはい、
リンカワイって POA なんですよね。
うん、
まあ、なので、ロプステンだったら、じゃあテストネットに自分でマイニングで参加してイーサを、調達するっていうことができるので、
うん、
まあ、それでいいじゃんって話なんですけど、リンカワイって、ある特定の人しか当初イーサを持ってないっていう状態なので、
そうね、買うしかないと、
うん、買うしかない、
そういうことね、
はい、究極オープンシーンにつながっている、有料でもいいから安いテストネットがあったら使いますっていう話でした、
うん、なるほど、
なんかどんどん複雑になっていってますね、
は
い、
なのでオプティミズムがそのイーサリアム互換で、例えばオプティミズム上で NFT を発行したら、なんか、オープンシーから対応してますだったら、まあ、それでいいような気はちょっとしてきました。
まあ、まあ、そういう意味では全然自社の案件ですけど、テストで NFT やっぱり100万個発行しなきゃいけないみたいな話があって、
うんうん、
もうそういう時はね、大変でしたよ。自社チェーンじゃないと絶対できないと思うんですけど。
どこでやるんですか、そういう場合は。
いや、もちろん自前の。ブロックチェーンクラウド上のチェーンでやるんですけど、
あ、でもマーケットプレイスがないっすよね。
まあそれはあくまでパフォーマンステストなんで、
ああじゃあ大丈夫か、
そういいんだけれども、うん、まあそういう問題が起きてきますよね、
うん、
まあでも今分かりました、じゃあ頑張ってうちのテストチェーンもオープンシーに、
はい、オープンシーに売り込んで、そう、はい、ちょっとオプティミズムから脱線しましたが、
本番チェーンの対応してくれっていうのは結構ハードル高そうだけど、テストチェーン採用してくれ、うん、結構いけそうな気がして、
うん、
なるほど、
すいません、オプティミズムにお返しします、はいはい、
ちなみにセカンドレイヤーでよく聞くのってどういうところがありますか、
まあ、セカンドレイヤーを
ぐらいしかないですね、
セカンドレイヤーを自称しているところで言うとポリゴン、オプティミズムぐらいかな、
アービトラムは
あんまり聞かない。
ああ、アービトラムも聞きますよ。聞きますよ。
ああ、でもなんか高いとか最近言ってたかな、アービトラム。
あと、ZKSync か。
うん。
うん。そのあたりですね、聞くのは。
ループリングは
あまり日本だと聞かないんじゃないですかね。
なるほど。
うん、
はい、その辺が、とりあえずなんか今、割とイケイケ感があるのがオプティミズム。
はい。
あるが、でも確か取引高ではアービトラムの方が大きかったような気がするんですよ、
多分そうです、で、ポリゴンとかの方がもっと上じゃないですか、
うん、そうですね、うん、そんなところが、まあ、セカンドレイヤーとして今後こう、はい、たくさん出てきて、ね、イーサリアムがアメリカ国家ならセカンドレイヤーは州であるみたいな話をする人たちもいて、うん、どちらもそれぞれの存在意義を認めながら、ちゃんとこう進んでいくのであるというような言い方をする人もいますね、う
ん、まあ、何度も言いますけど、ただ皆さんもセカンドレイヤーをファーストレイヤーとして使ってるから、全然セカンドレイヤーじゃないですよっていうのはありますけどね、
うん、
でもその取引はあるところでイーサリアム上に記入されるんですよね、
されません、
されないの、
ファーストレイヤーとして使っちゃったらされません、
うん、 あ、まあまあ、その巻き戻らない証拠は、あのレイヤー1に書き込まれるかも、
証拠があるぐらい。
書き込まれないかも、変えるかもしれないですけど、いや、なんですか、これ、不正しましたよね。ああ、そうですって言われるだけですね。うん、それを巻き戻せる力はないっていう感じですかね。
レイヤー1からブリッジした場合は、
そうはいけるけどね。
不正した、そのレイヤー1にロックしてあるものが、あの保証金としてまあ得られるっていうこと仕組みなんですけど、
うん、
レイヤー2に最初からミントしちゃったらもうどうしようもないですね。
はい、例えば本当に、ポリゴン上で発行された NFT はレイヤー1の呪縛から解き放たれちゃってますからね。
そう、あれでも NFT ってちなみにレイヤー1から2にブリッジできるの？ポリゴンとか。
まあ、そういう仕組みを作ればできますけど、ただ、今ポリゴン上で NFT 作ってる人たちはポリゴンをレイヤー1として使ってるから、
使ってるから、うん、多分ただのポリゴンはサイドチェーンですってことをみんな分かってるかなと思ってますよね。
いや、分かってないと思ってて、まあレイヤー2っていう言葉が一人歩きしてますけど、みんなが欲しいもの、みんなが使ってるのって何かっていうと、安価な EVM 互換
のサイドチェーンでしょ。だからレイヤー1とつながってるのはイーサリアムのイーサーをブリッジするとこぐらいでしょ、多分
ポリゴンって。そうです。はい。うん、
だからレイヤー1からレイヤー2にイーサー持ってきたら、保証金得られるけど、それ以外は別にただのサイドチェーンですよっていうことですね。
そうなんです。まあ、それを言うと、なんかね、レイヤー2大好きな人たちから刺されるので、私は静かにしてますけど。
いっぱいもう刺されたから大丈夫です、私は。
はい。
あ、でも事実は事実なんでね、皆さんそこで分かって使うならいいんですけど、はい、なんか、それを分かってないでね、ちょっと、使うのは良くないかなと思う。
まあ、ただその人々がレイヤー2レイヤー2ワイってなってるということは、このオプティミズムのトークンは、うん、我々はウォッチするトークンなんじゃないですか、イコール。
そうですね。あと JK シンクはステート単位でできるっていうことを発表したんですよね。
一応そのステートの、なんだっけ、再現がレイヤー1でできるし、うん、なんていうんですか、ディスピュートみたいな、ここに不正がありましたよみたいなことを報告とかもできるはず。誰がすんの問題はありますけど、はい。
まあ、だから EVM 互換チェーンですよっていうことで、オプティミズムを買っとけばいいってことですかね。
そうです。トークンがあるなら、そしてそれを気にした我々は買っとけばよかったねっていうことだと思います。
これ刻んユーザーにエアドロップって言ってますけど、これもうエアドロップ終わっちゃったんですか？
終わっちゃったはずです。なんか複雑な、なんか6種類ぐらいのこう条件があって、それぞれこうもらえるオプティミズムの量が決まっててみたいな、なんかそんな感じのでしたね。
なるほど。
で、オプティミズムの DAO を作って、なんかこれまたこう何種類か DAO があって、それぞれ違うガバナンスをするみたいな、なんかいろんな仕組みを作っている今、感じですね。
これは興味ありますね。
あ、そうですか。うん、いや、なんかシティズンズハウスとかですね、いろんな DAO を作って、ガバナンスをだんだん移行していくってなことを言っています、はい。で、次の話でクリプト .com、 これがステーキングリワードの大幅縮小を発表したんですけれども、超大反対がネット上で、たくさん出まして、結局元に戻したというのが最近ありました。クリプト .com、世界で6番目に大きい、取引所らしいんですけれども、このステーキングリワード、普通のステーキングのリワードでチャリンチャリンとウォレットに入ってくるっていうリワードじゃなくてですね、このクリプト .com が発行しているトークンをステークすると、例えば40万ドル分、まあ、5000万円分ぐらいステークすると、黒いオブシディアンっていうレベルのカードがもらえると。
黒曜石。
そうですね。
はい、
で、以下だんだん4万ドル、4000ドル、400ドルっていう感じで、こうステーキングした金額によって違う色のカードがもらえると。で、オブシディアンレベルだと、使った額の 8% がリワードで返ってきますみたいな話だったんですね。で、こんなものに、ただそのステークするのはそのクリプト .com の独自コインなので、このステーキングリワードの縮小を発表したとか途端にですね、彼らのトークンの価値がガガガガッと下がってですね、ユーザーは怒りみたいなのがあって、元に戻したというのが最近ありました。ちなみにクリプト.com、 マットデイモンを広告に使った会社です。
みんな金持ってますね。
ですね。多分クリプト .com っていくとマットデイモンが突然出てきます、
うん、今出てきました。
出てきたでしょ。であとどっかのアリーナの命名権も買ったはず。
うーん、あれもうなんかどっかね、スタジアムみたいなのにクリプト .com って載ったのを見た気がしますけど。
それですね、確かロサンゼルスとかでしたっけ、うん、なんかそんな感じで。ああ、いや実は私クリプト .com の取引所になんかわけのわからないコインを何種類か持っていて、このニュースを聞いて即座に取り出しました。これはやばいとか思って。
近藤さ ん、 あの大阪のデブコンの時に GU ラボがブースを出したと思うんですけど、隣の隣がクリプト .com のブースでした。
本当に、
はい、一番端っこでひっそりやってたから多分気づいてなかったと思うんですけど、
うん、そういう、うん、なんか見覚えはあるこのロゴに、うん、すごく。
なるほど、まあ、ウォレット取引所っていうのもなんかウォレットをずっと最初は前に打ち出してましたからね。
はいはいはい、
はい、ウォレットアプリをね、はい、
これ次のそういえばデブコンとかってあるんですかね、リアルな。
いやあるんじゃないですか、毎年一応やってるから。今度はどこだっけ、コロンビアとかでやるんだっけ。
まあ、なんか前回も大変でしたけど、次のデブコンなんか絶対チケット取れない気がするな。
うん、
あれこの間どっかヨーロッパであったのはデブコンじゃなかったんですか。
デブコネクト、
あのオンラインではありましたけどね、コロナ禍なんで。
リアルなのがどこだっけ、リスボンじゃなかったっけ、どっかであったような気がするんですけど、あれはデブコンじゃなかったのかもしれないですね。
うん、なコロンビアでやるって言ってたのはあれ行われたんですか。
あ、2022、いや今年がコロンビアなんで、
うん、
だ延期されたのかな、そのオフラインのやつが。
はいはいはい、
うん、
あでデブコン、まあ、デブコン6ってやつですか、
うんうんうん、6なのか7な
のか。 6、うん、はアムステルダムで今年の4月って書いてありますよ。
え、
それってデブコンじゃないんじゃないですか。
デブコンじゃないの
か。それデブコネクトじゃないですか、うん、
いや
デブコン違い。
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 デブコン、なんか、
まあ。デブコネクトも、要はイーサレムのあれですけどね。うん、みんな行ってましたよ、オランダに、うん。
あ、本当だ、デブコネクトだ。
はい。
それデブ、みんな間違って登録したやつ。
いや、間違って、
うん、そういう狙い、そういう狙いじゃない。
どうなんでしょうね。一応、イーサレムファウンデーションは、オフィシャルにデブコネクトもそのサポートしてるから、偽物というわけではないですけど、いわゆる我々が知ってるあのナンバリングのついたデブコンとは別っていう話ですね。
なるほど。
デブコン6は今年の Q4 にボゴタ、コロンビアでやります。はい、確かに書いてあります。
10月の11とかからかな、うん、はい。
コロンビアちょっと怖すぎるよねっていうことで、いかないよねってなった気がしますけど、
うん、
次のコロンビアの次どこなんですかね。
もうそんな先のことは分からんっていう。
その頃にはじゃあ、あのよ、シャーディングができてるかもしれないってことですか。
もうできてないと、あの、デブコンできないです。
うん、そうだよね。だデブコンがないから進まないのかもね。なんかプレッシャーがないから。
いやいや、じゃあプレッシャーかけに、プレッシャーかけに、あの、ボコタ行かなきゃダメです。
そうですね。
ちなみに、今週やってたのは、はい、あの、クリプトバハマスっていうのやってたんですよね。バハマで。うん、やっていて、ちなみに、FTX とか200人入るオフィスを作ってるらしいです。
お
バハマに、
バハマに、
バハマ席になったんですよね、 FTX。 お
バハマはそういう、だからクリプトの法律が緩いってことですか。
そうですね、あのクリプトの国になりたいと、まあ、島になりたいっていう感じみたいですね。
シンガポールはなんか最近厳しいからドバイに移籍するみたいなニュース見ましたけど、
うん、ドバイ行ってる人たちも多いですね、はい、うん、ドバイをクリプトシティにしたいって言ってる人たちはいっぱいいるんで。
すごいな。
まあでももうなんかDAOでいいんじゃないですか。
物理的にどこにいてもよろしいと。
そう、
ちなみにこれコロンビアになった理由は、ボゴタになった理由は何なんでしょうね。
や、なんか言ってた気がしますけど、昔すぎて忘れましたね。大阪になった理由とかもなんでだっけっていう話なんで。
確かに、なぜ東京じゃないんだみたいな、うん、はい、
プラハとかはね、なんかすごく、うん、あれですけどね、合ってた気がしますけどね。
大阪はすごい辺鄙な場所で微妙でしたよね。東京でやったらよかったのにと思いましたけど、
まあ、ただ日本人から見たらそうかもしれないですけど、ちょっと海外外国人から見た大阪がどういう反応だったのかちょっと私分かんないです。
うん、まあ確かにね、
うんうん、大阪はあんまり行かないからよかったのかもしれないですけど、これただあれじゃないですか、あの地球儀をその世界地図を見たときになるべく分散していこうとしてるとしたら、その、
うん、あ、確かにそう、大陸バナ
ナだったと思うよ。
でコロンビア南米行こうっていうことになったと思う、
うん、次どこ空いてるところどこか、一番その密集度の低いところが2023年なんじゃないですか、うん、
ちなみに前回デブコンあれですよね、みんなで一斉にブラウザ開いて3-2-1-0でガーって連打して、はい、あれ誰も取れなかったんだよね。
ああ、そうでしたっけ。
誰か取れ、1人か2人取れたんだっけ。
取れたかも。で、私はなんかスポンサー枠とか、なんかあのデベロッパー枠で取ったんで。
ああ、そうだね。
うん。
いやいや、デベロッパー枠も取れなくてしょうがないから、スポンサー枠を無理やり。
そうですね。はい。
はい、ねじ込んでいったっていう記憶が。はい、懐かしいです、
はい、コロンビア、まあ、
なんか多分次のデブコンはもしかしたらですよ、ステーキングしてる人は優先でデブコンのチケット取れるかもしれないですね。
なるほど、じゃあちょっと今からステーキングしとかないとその NFT みたいな感じでチケットみたいな感じで、
あとはあの、プルーフオブアテンダンス、なんかデブコン前のデブコンに参加してる人は取りやすいみたいなことも、ね、NFT でできますから、ね、
うん、まあでも、
なくしちゃったやつ。
もうなくしちゃってるよね、そんなの。
うん、
なるほど。どのアカウントで取ったか覚えてないっていう、これも、良くないですね。
まあ、次回は、危険な街なので、もしかしたら簡単に入れるかも。まだチケット売り出してないんですよね。
まだ、まだですね。
なんか、さすがに危険だと
思う。若干近いからいいんじゃないですか。
若干近くても多分直行便とかないので、多分1日がかりで行くみたいな距離だと思いますよ。
まあ確かに。
うん、結構遠いんですよ。多分もし直行便があったとしても7時間とか8時間、シンガポールと東京ぐらいはあるんじゃないかな。
ああ、じゃあ7時間ぐらいあるってことですね。まあそうですよね。上下で。北半球から南半球ですもんね。
そうそうそう。だし、あのアメリカ大陸大きいので、意外に、うん。はい。というところで、1時間ちょっと経ったので、大体こんな感じでしょうか。
はい。はいはい、
ちなみに2週間後、ちょっと私が都合が悪いので、飛ばさせていただいて、1ヶ月後にしてもらっていいでしょうか。4週間後。
大丈夫です。
はい、大丈夫です。
はい、次回を1回飛ばしということで、やりたいと思います。じゃあ今日もどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。